映画の国だから数はせよ。私はあの4時半に起きるのは辛いラジオ、略してわたらじ。
わたらじ。
アニョカズハセヨ後藤です。
アニョカズハセヨ、カズハセです。
深澤です。
深澤様です。ヒロシです。
深澤様です。
深澤様です。
今回はですね、絶賛公開中の、ボシャウスキー兄弟の新作。
あれやっぱりまだ兄弟って読むんですかね。
あれ姉弟って書いて兄弟、ジュピターですよ、
ね、姉妹ではないですもんね。
そうですね、
英語だとあのブラザーズが今オーシャウスキーズっていう風に表現が変わったんですよね。
なるほど。
今回ですね、この話をするんですけども、あの前回のですね、あの深澤さんにラノベを行っていただいた回 の自分の司会があまりにひどいと思ったんで、あの今回はですね、あの仕切り上手なヒロシさんにですね、あの仕切ってもらって、ジュピター、この話をしていこうかなと。ヒロシさん
お願いします。
お願いします。
はい、はいはいはいはい。ね、あのその何回か前に人に司会を振ったら自分に返ってくるっていう
そういうことです
か。これが因果っていうものやかなと思うんですけども、
声のトーンも違うもん。
まあでも今日はね、今日は風間さんが今日取り扱うこの一大スペクタルの映画10回についていろいろと言いたいこともあるということでしょうから、まあちょっと水を向けるぐらいのことをやらせてもらおうかなということで、まあ早速10回なんですけども、まああらすじはじゃあウィキペディアをそれこそ皆さん見ていただくとして、で今ここに4人いて、でジュピターを見たのが3人ですよね。
はい、そうです。
深澤さんは見てなくて、はい、深澤さんと後藤さんと僕ひろしは見ましたと。
見ました。
後藤さん何回見たんですか。
僕は1回見ました、ま
あ、こんな面白い映画なのに1回しか見ないっていうのはよくまあそんな
もう耐えに耐えて、1回で収めて
もらう。なるほど、はい、でも普通は風間さんみたいに2回は見に行きますよね。
そうです
ね、風間さんそうですよね。
まず最初自分は、字幕 2D 版みたいな、
はい、
でなんとこの映画ですね 4DX 版っていうのが存在するっていうことでして
、あじゃあ 3D は見てないんですか。
3D 見る前にこう2段飛びして 4DX にして初めて、自分は初めて 4DX 見たんですけど、まあその、驚きに関してもちょっと話したいんだけど、まずじゃあ
ですね、ちょっと待って、あの深澤さんが見てないんですけども、さっき大体あらすじを聞いたっていう話だったんで、あのぼんやりとどんな話か説明してもらっていいですか。ちゃんと聞いたかどうか
説明してもらいますよ、
ね、なるほどなるほど。140文字分ぐらいでいいですよ。
140文字ですか。
実際そんなぐらいの話だし、
なかなか凝縮されてます
ね。結構難しいですよ。
そうですね、これネタバレなしでいいあらすじですか。
そうですね、あらすじでネタバレするのはかなりろくでもないですけどね。これ予告編になったら作ったやつが首絞めます。
死んでたんだみたいな。
そう、あのね、なんだっけ、僕エリー100何歳の少女みたいな、そういうタイトルみたいなネタバレしやがってみたいなのがあったりする。
そうですね、あれなんかそうですね、
すげえなそれ。
そうですね、僕がさっき聞いた話だと、はいはい、主人公は女性です。
はい、はい、
でわりかしあの貧乏な家庭に育った主人公 で、はい、で人生に嘆いておりました。で人生に嘆いた少女がある日、なぜだか分かんないけれども戦争みたいなやつに巻き込まれて、
うん、
でそのなんか戦争の舞台が SF なんですね、うん、宇宙なんですね、うん、まあ、要するに宇宙戦争に巻き込まれた少女と
面白そう、
あのその助けてくれた男とのラブロマンス的な、うん、
すごいですね、
話になっている、
うん、全くもってその通りです。
その話は一体どうなるんですか。
どうなるんですか。結末はあんまり、
まあ、ここでは言わないで。
その通りですよね。
最初はその彼女の出生の部分から話が始まるんですよね。
ああ、そうでしたね、
さっき。
ロシアか
、そうかそうか。で、ロシアで、いられなくなって、で、太平洋かな、渡ってアメリカに行く途中の船の中で彼女が生まれましたと。まあ、ほとんど無一文になった状態 で、それでアメリカに移行してきて、で、生活の基盤をなんとか作ってやってると。
あの主演の女の子の最初のセリフ、
はいはい、
アイアムエリアって言ってる、
うん、そうですね、
要するに
違法人だっていう、
違法人、アメリカ人が
それが後々話にちょっと引っ掛けてる、
まあ、というところから始まる話なんですけども、まあ、それで、まあ、生活は貧しいんですよね、
うん、
あれはなんかホテルの仕事なのかなって思ったけど、ハウスキーパーなんですかね、いろんな家に行ってそれでトイレ掃除したりとか、結構朝早い時間から働いて、
うん、やたらとトイレ掃除して
る、そうマジですか、そう
ですね、いやいややってるんだよね、
ジュピタートイレ終わった
な、うん、まあ、主人公がハウスキーパーやってると、
はいはい、
で、ちょっと、毎日同じことの繰り返しでもう嫌気がさしてると、でそうこうしてるうちにずっと地球のことをやってたと思ったら、いきなり超 SF みたいな世界に飛ぶんですよね、画面が、
はい、
そうするとなんか3人人が出てきて、
はい、
この星の人々うまく収穫されたようだみたいな話してて、この3人なんやねんと思ったら、ちょっと若いのにシュワシュワな3人が出てきて、何かこう地球を実はこいつら狙ってんじゃねえかみたいな話になってくるんですよ。でこの3人はなんか金持ちの3兄弟で、実はこいつら地球を狙ってる、それとヒロインがどう関係してくんのかなみたいな感じでやったら、ヒロインのことを殺しになんかやっぱり来たなと思って、資格みたいなのが SF 超 SF っぽい資格がやってくる、うん、ヒロイン危機一髪って思ってたら、さっき深澤さんが言ってくれたヒーローがここで登場するわけですよ。
こちらでは何でしたっけ、スカイジャッカーとかハンターとか呼ばれたところですね、
狼と人間の根結、
根結というか遺伝子操作で、ね、の賜物ですね、
作られた人間みたいな。
まず想像の話をすると、そのヒロインがピンチになります、そのイケメンのハンターがやってきて助けますっていうのを、これを繰り返すんですよね、この話っていうのは。
あ、そうですね、うん、
ピンチだ、まずい、助けに来たぞっていうのを何回も言う。
ずっと一緒にいない、
ずっと一緒にいない、はい、言われてみれば
そうですね。そう、そこだけ見ると弱虫ペダルとかも一緒なんですけど、田所さんがピンチだって言ったら小野田坂道が助けに来るっていうのを基本的にはそれなんですよ。だからすごく少年漫画的だなっていう風に見れば熱いお話ですよね。そうで、これ女の子が見てもイケメンがピンチになったら助けに来てくれるわけじゃないですか、もう大体それで満足しちゃいますよね。でついでにその主人公の女の子もどうです、あの好みは、あの彼女の評価ってどうですか、向こうさんなんか。
なんかあの特徴的な顔で、
まあ、目が大きいですよね。
目が大きくて、ウクライナ出身。
ああ、美人が多い国として有名な。
自分はですね、ミラクニス、あのブラックスワンっていう映画で、あのナタリー・ポートマンが白鳥を演じるんだけど、白鳥っていうのは白鳥役と黒鳥役をやんなきゃいけなくて、あのなんていうか低粛でこう純粋な白鳥とこう男を惑わす黒鳥両方演じなきゃいけないんだけど、そこでナタリー・ポートマンには黒鳥が演じられなくて、それを演じられる役っていうことでミラクニスが出てくるんだけど、すごいあのエロい役で出てくるんですよ。するにあのちょっと男を惑わすような感じのバレリーナっていう感じでミラクニスが出てきて、でちょっとレズっぽいシーンもあるんですけど、ナタリー・ポートマンってその時のミラクニスはすげえいいなと思って、こうちょっと目が大きくてあのアンジェリーナ・ジョリーにちょっと似た感じ。
確かにこのジュピターではあんまりエロくないですね。
で
エロさはない。
でさ、あのミラクニスがだよ、モテない役で、うん、ハウスキーパーで、こうちょっと、なんていうんですか、アメリカ国内でもちょっとイケてない女っていう感じで出てくるんですよ。
ハウスキーパーであんな美人があったんだったら、普通はフランス書院的な展開とかを
ちょっとしまいます、ね、そうですよね。ちょっとそこリアリティねえだろって自分は思っちゃって、
まあ、ただ性格はあんまりこう美人ではないのかなっていう、その今の境遇にすごく不満があって、仕事するのも嫌で嫌でしょうがないってことだから、そういう意味では内面的な輝きがないから、外見はいいけれども魅力的に見えないっていうのもあるんでしょうね。その生活自体もあるから、誰かとこう付き合うっていう風になっても、こんな私なんかみたいな意識がずっとあったでしょうから。
なるほど、さすが読みが深いですね。そうこうしてるうちにどんどん話がでかくなる、
うん、そういうミクロな世界の中でこう苦しい生活をしてる主人公がいる一方で、さっき言ったみたいなあのこう惑星を いくつも所持しているような、なんですか、こう世界の支配者みたいなやつらがやってくるわけですよね。そうです、富豪の、兄弟で、仲良しじゃない兄弟がやってきて、うん、あの母ちゃんの遺産にあった地球っていう星、俺にくんねえのっていうような、なんかそういう感じ悪い弟がいたりとかして、う
ん
う
ん、あの弟がですね、うん、僕なんか劇団一人に似てるな、
あ、言われてみる、
そうなんですか、なんかね劇団一人に目力ちょっと似てるなって思い出すと、もう面白くてしょうがなくなってすごい似てると思って見ちゃいました。
それと、要するに長男、うん、長男は実質支配者、
なんかでも支配者大変だなって思いますね。あんな弱々しく、あの声も弱々でしゃがれた感じで、
なんてなんかね、
あれ、あの人
喋り方は超面白かったです
ね。面白かったですよね。大丈夫ってなっちゃう。
あの人ってあれですよね、あの今年アカデミー賞取った人、
ホーキング博士の役でしたっけ。博士の愛した数式はそれは違うのか、
う
ん、それは違うやつだ。
博士と彼女の背負
い、あ、そうだそうだ。
あと、あのレミゼで、はい、革命家の若者やってて、ちょっとホッキングの役引きずってんのかなって思ったんですけど、
いきなりブチ切れたりしてましたね。
基本的に早く彼女を殺すのだって
言ってますね。もうちょっと聞きたい、もうちょっと聞きたい。言ってますね。
そんな感じで、本当にそんな感じなんですよ。
そうなんですか。
そう、悪役としては異例の弱そうな感じなんですよね。
すごい気持ち悪いんですよ、も
う、うん、
気持ち悪い。
でこの話の中で主人公ってのはあんまりその主体的に動かないんですよ、うん、状況に流されるだけで、うん、そうだからすごく物足りないと、そこに関しては物足りないって思う人はいると思うんですけど、あの似たような話で言うと、このジュピターってあのフィフスエレメントと結構似たような話だと思うんですけども、あれってそのミラジモビッチっていうやっぱり魅力的なあのヒロインが、まあ、役目はもちろん違いますけども、結構走り回るんですよね。あのこの主人公のジュピターよりはもっと主体性を持って動き回って、そのことは割と映画全体もこう輝かせてるっていう部分があると思って、うん、僕フィフスエレメントは結構好きなんですよ。これは割と名作のカテゴリーに、インディペンデンスでフィフスエレメントっていうとバカ SF 映画として結構上の方に来るなというふうに評価してるんですけども、うん、そういうのとはちょっと違うんですよね。だからそのヒロインの魅力はちょっと劣るのかなと。
まあ自分はですね、このワシャウスキー兄弟って言ったら、なんつったってマトリックスじゃないですか、はい、自分はもう本当に衝撃受けたんですよ、マトリックスに。もう全てのアクション映画、これで確信されると思って、
はいはい、
もう これ以降は、普通、今までやってたアクションシーンには絶対もうときめかないだろうなと思って、自分は、そんぐらい衝撃で、あのワシャウスキーが、普通の映画撮ってるって思っちゃったんですよ。
わかる。
多分お金とかは格段にかかってるんですよ。これ170億ぐらいかかってる。
すげえ。
お金的には格段にかかってるけど、革新的なものは一切ない
んですよ。そうなんだ。スターウォーズのエピソード1みたいな話でもありますよね。
そうそうそう。
なんかそのまあいろいろな要素がある中で、なんかそれ見たことなかったなっていうところがないんですよ。そのなんかキャラクターにしてもそうだし、アクションにしてもそうだし、なんかカーチェイス的なとか爆発とか結構あるんですけど、はいはい、いやなんか
後藤さん的にはやっぱり結構不満の多い本作だったってことですよね。
なんかやっぱりその、まあ何か目新しいものがあったかっていうとなくて、
うん、
それで見終わった後にそういう感動的かって言ったらそうでもなくて、まあちょっと、
いや、やっぱり
ラブロマンス、
あれってその世界観の作り込みは結構してるじゃないですか、そこにお金を使ってるから、
はいはい、
でじゃあその世界が魅力的なのかっていうことだと思うんですよ。
なるほど、
うん、あれが、はい、例えば D&D だったりとか、まあ、じゃなくても FF でもドラクエでもいいけども、そういう僕らが知ってる世界をあの予算規模で再現してくれたらば、ああこれはすごいものだなと、まあ、指輪物語なんかがそうですよね。
なるほど
って思って、でそれ時点でも好意的になるじゃないですか。これは一体どんなものを見せてくれるんだろうかってなるのに、そういったの一切知らないものを、俺の作ったすげえ世界を俺が勝手にって言っちゃダメだけども、俺が見事に作り出してやったぜっていうところから進められても もうその時点で置き去りですよね。
そうです
よ、ロシアオフキーについていけないって。
あそこに別に住みたくないですもんね。
そうそうそう、なんでこんな未来なのに中世みたいなのとかって思うじゃないですか。ダサいよって。
アバターの世界は僕は住みたいなと思うんですよ。
アバター
は、アバター楽しい、うん、でもジュピターはそこちょっとつまんなそうだな、あの世界。
住みづらそうですよね。ということで、割と普通に見ると不満が多い映画なんですけども、でもそんなジュピターを楽しく見る方法があると風間さんが今日は教えてくれるんですって。
4DX で見てき
た。はい、 4DX、
はい、皆さん 4DX って知ってます
か？どれぐらいデラックスなんですか？
まずですね、席がなんと揺れるんです。で、前からですね、なんか出てくる、なんだったんだろう、
なんか出てくる、
あの水が出るのと、あとですね、霧が出ますね。
あ、そうそうそう、
しぶきと霧が
出
る。それに匂いも出るみたいですね。
匂いは自分ちょっと分かんなか
った。あの全部のプログラムで使ってるわけじゃないんで。
あ、そうです、うん、それと上にフラッシュがパカパカってこうなるのと、なんかスクリーンの前に結構強めでスモックがたかれるのと、あと後ろからピュッピュッピュッって空気がピュッピュッピュッピュッ出て、俺こう右耳の奥がちょっとあの弱いんですよ。あの床屋でここをジョリージョリーってやるじゃないですか、生え際。あれやるとこう右のケツとなぜかここの右のうなじが俺通じてて、ちょっとケツがピュッてあーってあーってなりながらいつもやられてるんですけど、そこにピューピューピューピュー空気が来るんですよ。それがちょっと俺耐えきれなくて、中盤こう隠れてピューピューピューピューがここに当たんないようにこうかがんで見てました。
水は量の調整ができるけども、風は強さ調整できないですよね。
そうなんですよ。で一番気になったのは、自分豊洲で見たんですけど、あの席と席なんていうか列1列2列あって、ちょっと幅が隙間があるんですよ、その列の間に。例えば5席あって、ちょっと隙間があって5席あって、でその間をあの通り抜けないようにこう太めの紐がぶら下がってて、ここは通れませんよってなってるんですけど、席が揺れるたんびにその紐がこうブランブランってなるんですよ。で、クレ556とかちょっとシューってやってほしいんですけど、金庫を金庫を言うんですよ。揺れるたんびに金庫を金庫を言ってて、
それは行った方がいいですね、劇場に。
あれはどうかなと思いましたね。で、
いやでも高いもんだから行ってもいいと思いますよ。
で、入る前にあの持ち物をロッカーにしまわなきゃいけないんですよ。
おう、なんでですか？
なんか物を置く場所がないからって言われたんですけど、
録画とかするだろうって思われてたみたいな。
でも物を置く場所ないだろうって言ってんのに、ほとんどの、 あのむしろ座ってる席の方が少ないんですよ。
まあまあ、
でもまあこれ決まりだから決まりだからっていう、はいはいはい、ものすごい荷物を持ってったんですよ、その日。だから荷物を2つに分けて、あのロッカー2つ使ったんですけど、はいはい、ちょっと面倒くさかったですね。
なんでそんな荷物を持ってたんですか？
なんか分かんないけど、で、雨の日に自転車で行ったんで、カッパとかしまわなきゃいけなかったから、すごい面倒くさかったんですけど。
僕は有料じゃないですよね、まさか。100円バックタイプです。
あ、100円バックタイプ。
よかったよかった。
で、これで面白くなるかなと思って、ジュピター。
はい。
そ
こですよね、一番問題は。
あと、ついでにもう一個付け足すと、はい、実はその足元からの風が出ます。4DX の機能としては足元からも風が出ます。
あ、そうなんですか。はい、気づかなかった
です。多分使ってなかったと思います。
あ、そういうことか。
はい、
でですね、いろいろ気になった部分があるんですよ。
はい、
あの皆さん多分気づかなかったと思いますけど、この映画やたらと背中から地面にドカって落ちるシーン多いんです。
あ、
そうすると落っこちた瞬間に後ろからマッサージチェアみたいにトコッとトコッて出るんですよ。車の中で、車で移動するシーンがあるんですけど、車の揺れを再現する感じでトコトコトコ椅子が揺れるんですよ。すっげえ嫌なんですよ。あのこの揺れはなんていうか、飛行機に乗ってる時に飛行機から振り落とされるそうになるシーンでグラグラグラグラ揺れるのは、そんなこと体験したことないから分かるんですよ。でも車って結構あの乗ったことあるじゃないですか。この揺れじゃねえよなって思っちゃうんですよ。
例えばカメラが宇宙空間にあって、こうゆっくりとこう、傾きながら、用しながら動いていくっていう時に、その椅子がこう用しながら動くじゃないですか、そういうことは俺今カメラなんだなと思うんだけども、と思った次のシーンでカメラの中に映ってる車の中の人になって振動したりとかすると、今自分がどこにいるか分かんなくなって、
そういうことですね。ただちょっと良かったのは、ヒロインがその3兄弟の末っ子と、結婚式をするシーンがあるんですけど、そこでヒロインが、立ってる上からカメラがこうグーってヒロインの立ってるちょい前をカメラがグーって覗き込むシーンがあって、椅子も一緒にグーって前に出る、あれはなんかすごいいいなと思いました。だから結構あれをセッティングするプログラムする人がいると思うんですけど、結構悩みながらやってるだろうなっていうのは感じました。
じゃあその例えば、もうその監督は作るときに 4DX であれをやろう、このシーンは 4DX だったらこうなるだろうっていうのは考えてはいない、
考えてると俺は思った。じゃなきゃあんなに背中から落っこちるやったらと背中から落っこちるから、ね、うわこれ来るよとこ来るよとこ来るよ、あ来たとこって
え、ね、おい遅なって思うんですよね。
そうですね、あんまりとこはいらねえなと思って、あと後ろのピュピュもいらない調整できればいいですね、そこまで。
なんかでも聞いてるとあんまり 4DX で見たいような感じがしない。
どうした 4DX 面白くなかったですか。
俺最初の30分ぐらいで帰ろっかなって思いました。
そうか、
まあ、見てたしね、ジュピター
。ああ、うん、強さは良かったですね。2回行ったってことですよね。
いや、あのジュピターは僕1回しか行ってないんで、ね、
あのでも、はい、他の映画で、
パシフィックリムは多分は、パシフィックリムは全部で3回か4回ぐらい見てて、 4DX でも見てるんで、うん、まあ、好きな映画はそりゃ新しい要素が加わったら楽しいですよね。
じゃあ結構肯定的です。
4DX は映画としての良さは別にないんですけども、アトラクションとしてジェットコースターみたいなああいった種類のアトラクションのバリエーションとして考えれば OK です。
めっちゃ長いあの
ライド系のやつですよね。あのジョイポリスとか行くとそういうのありますよね。あれのそうそう、あの実際にこうあれもそうですね、実際に場所を移動しないのありますもんね。 X 軸 Y 軸には移動しないものが
あります。あります。
なんかこう滝壺に落ちるのを体験するとか、そういったやつの手合いですよね。
ジョイポリスのやつですか。
はいはい、
あれすごい好きです。
あれ楽しいですよね。あれも何ジュワーってなるやつですよね。水みたいな
買ってあれ3つぐらい種類ありますよね。
ありますね、
乗り物によって、
はいはい、
あれ全部いい、うん、
で値段もそれに近いぐらいするんですよね。だって普通に 3D 見るだけで2500円とかするのに、それに 4DX 料金がかかるんだから3000何百円とかしませんでした。2800円とかそんなもんかな。
なるほど。
そうか、僕てっきり風橋さんはこのジプターが 4DX にしたらば結構面白くなったよって話をしてくれるのかなと思ったら、 4DX にしてもまだなお
してもで自分多分ウォシャウスキーじゃなかったらそんなでもなかったのかなと思って、
期待値上がりすぎちゃった。
マトリックスの監督のって言ったら期待しますよね。
そう、あとその後に撮った V4 ベンデッタとかクラウドアトラスとか、あの革命したくなるようなあの、モチベーションをこう熱くさせてくれる映画を撮る監督だと思ってて、
ひよったの、
ひよちょっとあの性転換して、はい、もうなんか幸せな人生送っちゃってるのかわかんないですけど、
もう何クソ
何クソ感がない、何クソ感がないのかな、ね、
ちょっとソリッド感が薄れてきた。でもそうかもしれないですね。幸せハッピーなの、
ハッピーになっちゃったのかな。
まあでもコンピューターゲームなんかでもクリエイターズ・オブ・トゥーム・レイダースって書かれたゲーム買って何回がっかりしたかっていう話ですよね。
なるほど。
あのゲームを作ったあの人たちのっていうのは大体そこに書かれてるゲームよりもつまんないことが多いわけで、
なるほどね。
そうですね、期待値ばっかり上がっちゃうのも考えものですね。
ただですね、これ 世界的にはだいぶ興行成績、
アメリカ単体だとあんまり振るわなくて、世界では結構っていう話
なんですよ。そうなんですよね。なんかこういう対策系って3倍ぐらい稼げば元が取れるらしいんですけど、
倍でようやくって話なんで、
全世界興行でも、3倍ぐらいはもう稼ぎ出して、ロシア連邦では週末興行収入ランキングが初登場1位。やっ
ぱミラクルスだから。
ミラクルスとかね、向こうで人気あるのかもしれないから。
え、じゃあ日本でも剛力彩芽とかを起用したハリウッド映画があったら大ヒットしたいじゃないですか。
まあ剛力彩芽なら行くかもしれないですけど。
じゃあ青い空を起用したハリウッド大作とかあったら中国で大ヒットしちゃうじゃないですか。
青い空って中国で大人気ですか。
そうでしたよね。何でしたっけ。ウォッテリ島は俺たちのもの、青い空は世界のものみたいな、そういう若干気の利いたなんか弾幕かなんか出したこととかってありましたよね。なんかのイベントの時に、どっちもおめらのじゃねえよって思いますけどね。
一個いいですか。
一個じゃなくてですよ。
あのね、序盤の、トイレ掃除してるような、I hate my life って言ってたような、下りがですね、ちょっとね、淡白というか、ディティールがないんですよ、ほぼ。まあ、一応は、いろいろな金持ちの家で仕事をしてるっていうのは描かれるんですけど、なんていうか、まあそうなんだっていう思ってたら、もうすぐヒーローがドカーンと来て、で、始まると。だからなんていうんだろうな、その前振りのリアルなその現実世界がすごい描写が
単調でつまらないってことは言ってるかもしれないけど、辛い暮らしなのかっていう部分が、辛さは別にないと思うんですよね。
もうちょっとちゃんと描いて欲しかったんですよ。なんていうか、いきなりもう異世界に行くのがちょっと早いと、もうちょっとね、その弓を引いて欲しかったわけよ。弓を引くのはちょこっとしか弓引いてないから、その異世界行った時の飛び方がピョンっていう感じで。
というふうに大体エジプターの魅力というのはおむね出尽くしたと思うんですけども、
出ました、ね、
そうすると、じゃあ最後に深澤さんに、
はい、
エジプターをこの後何回見に行くか宣言してもらいましょうか。
あ、なるほど。まあそうですね、ゼロくらいか
な。もうほんと全部知っちゃった。じゃあ
じゃあテレビ、でもこの肝心のチャニング・テイタムがどんな人物であるか、どんな活躍をするかって話は一切してないですよ。
確かに、助けに来てくるだけっていう話しかしてないですよね。
チャニング・テイタム結構いいなと。
だからまだ知らない部分もあるから、見に行く価値あるんじゃないですか。
そう
か、そうか。じゃあでも深田さん一回も見に行かないっていうことで、この素晴らしい映画の魅力を存分に伝えることができなかったということで、今回は深田さんにの負けということですね。
レンタルで見ますよ。レンタル、新作レンタル。
レンタルは多分一番つまんないと思います。うん、いやだって多分ベストは 3D で見るのがベストで、まあ、余裕があれば 4DX。
広瀬さんないですね。
いや、もうマイクをじゃあ風間さんにお返しします。どうぞ。
視界が戻ってきました。
まあジュピター、そうですね。あと何ですか、ビデオで一回見て
見るんだ、
まだ新たな発見があるかもしれませんね。まあでもヒットしたわけで、ウォシャウスキー兄弟の次回作には、まあ、またでっかいね、ビッグバジェット取れるだろうから、なんかまた革命を起こそうぜみたいな映画撮ってほしいですね。もうそういう感じじゃなくなっちゃってるのかなということで。じゃあ、皆様ジュピター見てね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
6人に見ましょう、ジュピター。